皆さんおはようございます。秋山大地です。改めまして、今日も皆さんと共に神様を賛美できること、とてもエキサイトしています。今日は特別に EBT の皆さんも参加してくださっていることですので、特別にウェルカムしたいと思います。ありがとうございます。今日もダビデの人生を通して共に素晴らしい神様を見ていけることに本当に嬉しく思っております。本日の礼拝のタイトルは神への信頼というタイトルで話していきたいと思います。早速聖書を共に読んでいきましょう。第一サムエル記23章1節から5節を共に読みしたいと思います。第一サムエル記23章の1節から5節です。お読みします。ケイラとジフにおけるダビデ。ペリシテ人がケイラを襲い、麦ぶち場を略奪しているという知らせがあったので、ダビデは主に託戦を求めた。行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに言われた。行け、ペリシテ人を撃ってケイラを救え。だがダビデの兵は言った。我々はここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラまで行ってペリシテ人の戦列と相対したらどうなるでしょうか。ダビデは再び主に託戦を求めた。主は答えられた。立ってケイラに下っていけ。ペリシテ人をあなたの手に渡す。ダビデとその兵はケイラに行って、ペリシテ軍と戦い、その家畜を奪い、彼らに大打撃を与え、ケイラの住民を救った。アーメン。ダビデは度重なる裏切りにあって、それによって長い長い逃亡生活を強いられることになってしまいます。仕えていたサウル王に裏切られて、前の章では自分のことを助けてくれた町の祭司たちが皆殺しにされてしまう。それはダビデを助けたことによって行われた悲劇でした。第1サムエルの22章1節から2節に書かれていますが、そのダビデの中に400人ほどの者が集まってきています。それらの人は困窮や負債、不満、人生に難しさを抱えている人々でした。苦しい状況でありながらも、彼らはダビデと行動を共にしていきます。ダビデはこの人々を率いてサウル王から逃げていく必要がありました。そんな中で一つの大きな問題が発生していきます。それがケイラがペリシテ人に襲われているというものでした。本日の一つ目のポイントは、神様は私たちを信じている。神様は私たちを信じている。ケイラはイスラエルから30キロほど離れた場所に位置しています。ケイラはちょうど収穫の時期でした。これまで大切に育ててきていた、生きるために必要な糧がペリシテ人に奪われようとしています。もしあなたがダビデの同じ状況だったら、このようなシチュエーションをどのように感じるでしょうか。もし私だったら、いやーちょっと今はそれどころじゃないかな、自分の方の命の方がちょっと危ないし、ちょっと戦う余裕もあんまりないから。僕はこの状況であったら絶対に戦いたくないです。そもそもこの戦いは誰が中心となって戦う、取り扱っていくべき問題でしょうか。ダビデが責任を取って戦わなければならなかったのでしょうか。ケイラという土地はもちろんイスラエルの位置しています。イスラエルとペリシテ軍同士、ペリシテの国同士の戦いであれば、 これは国の間での問題となっていきます。国の問題を解決していくのは当時のリーダーであり王であるサウル王のはずでした。本来ならばサウル王自身がこの問題を一番最初に知って誰よりも先に戦いに向けて準備していく必要がありました。しかしそのようにはなりませんでした。とても残念なことなのですが、それはサウル王がダビデを殺すことに頭がいっぱいだったからでした。ダビデは自分自身の命が危険にさらされている、自分の命を守らなくてはならないだけではなくて、自分自身の国を自らの手で守る役割を担わなくてはならなくなってしまいました。これはどれほど難しい状況だったでしょうか。ダビデはもしかしたらこのように思ったかもしれないです。難しい状況が立て続けにどんどん起きてしまう。自分が責任がないと感じていることに取り組まないといけない。できることだったらもうやりたくない。自信もなければ確信もない。もう諦めてしまいたい。そのように感じてしまったかもしれないです。ダビデはこのような問題にどのように乗り越えていったでしょうか。聖句の中では印象的なやり取りがあります。それは神様とダビデの託戦を求めるやり取りです。ダビデは神様との関係においてこの問題を取り組んでいこうとしていました。ダビデは神様に問います。行ってペリシテ人を撃つべきでしょう、べきでしょうか。神様は行け、ペリシテ人を撃ってケーラを救え、そのようにダビデに伝えていきます。しかし兵隊は恐れて反対していました。兵士たちは戦いたくありませんでした。勝てる見込みがないことが分かっていたのかもしれません。ダビデはその恐れている兵士たちに決して無理やりに押し切るようなことはしませんでした。再び神様に託戦を求めていきます。もしかしたらダビデ自身もこの神様の言葉に 100% 確信があったわけではなかったのかもしれないです。二度目の神様の言葉は決して指示だけで終わるようなものではありませんでした。二度目の神様の言葉は必ず勝つことができる、その神様の約束とつながっていくものでした。このダビデのと神様との関係からどのようなことが学べるでしょうか。それは私たちが自分自身に頼るのではなくて、まず神様に祈りで託戦を求めていくこと、そしてたとえ自分自身に確信がなかったとしても神様が私たちに信頼して委ねてくださっているということではないのでしょうか。ダビデも兵士たちも今はもう戦えない、絶対に勝てない、そのように感じていました。しかし神様だけは、あなたは必ずペリシテ人に勝つことができる、そのように信じてくださっていました。もし私たちが今どれほど難しいと感じていたとしても、できないと感じていたとしても、確信がなかったとしても、神様の前でそれは大事なことではありません。なぜなら他でもない神様が私たちと共にいて必ずできると私たちに信じて委ねてくださっているからです。このように話すのは何よりもこのことを私が 体験したからでした。昨年キャンパスミニストリーの体制が変わり、私がキャンパスをリードするようになっていきました。私は神様の御心に確信を持つことができませんでした。この半年間、正直私はどうしていったらわからない、そのように感じる日々を過ごしていました。たくさんの罪が見せられていましたが、その中で大きな罪は、私は信じていないということでした。神様を信じて神様に委ねていくこと、人を信じて人に委ねていくこと、そのことができず、自分だけで頑張って何とかしようとしてしまう、私の自己中心の罪がありました。その心の中にあることは、誰かが失敗したらその責任を自分は取りたくない、信じて委ねていくことよりも自分自身のできる力の中でコントロールしていきたいということでした。委ねていくことへの強烈な不安がありました。そんな中、5月に聖書勉強をしていた友人とキャンプに行ってきました。その友人は聖書勉強が終盤で、バプテスマまであと一歩というところで、落とすキャンプに行くことで10時間を集中して学ぶという計画を持っていきました。少し日程が急に決まったこともあり、私の心の中には準備不足なんじゃないか、自分でコントロールしきれない、そのような不安があり、神様が働いてくださるという信仰はありませんでした。とても不信仰でした。しかし、キャンプは私の思いに反して本当に素晴らしいキャンプになっていきました。その時間はただただ神様が働いてくださる時間でした。このキャンプがきっかけとなって、その友人である古田陽介君は2週間前にバプテスマを受けました。神様の力に圧倒され、本当に賛美し感謝していきたいです。私の確信は決して十分なものではありませんでした。しかし神様に求め、その時に神様は働いてくださる神様でした。私がどれほどできないと思っていたとしても、神様は私たちを信じてくださいます。神様ができると信じてくださっているのであれば、私たちはどれほど神様から勇気をもらえるでしょうか。神様が私たちを信じてくださっているのであれば、私たちもどこまででも神様を信じていきましょう。神様を勝利を信じて、改めて決心して、共にベストを尽くしていきましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、私たちも人を信じるです。続けて聖句をお読みします。第一サムエル記23章の15節から24節を共に読みたいと思います。第一サムエル記23章15節から24節をお読みします。ジフノのアレノのホレシャにとどまっていたダビデは、サウルが自分の命を狙って出陣していたことを知った。その時、サウルの子ヨナタンがホレシャにいるダビデの元に来て、神に頼るようにとダビデを励まし言った。恐れることはない。父サウルの手があなたに及ぶことはない。イスラエルの王となるのはあなただ。私はあなたの次に立つものとなるだろう。父サウルもそうなることを知っている。主の御前で契約を結んだ。ダビデはホレシャに残り、ヨナタンは自分の館に帰って行った。 ジフの人々はギブアに登ってサウルに報告した。ダビデは我々のもとに隠れており、砂漠の南方ハキラの丘にあるホレシャの要害にいます。王が下っていくことをお望みなら今おいでください。王の手に引き渡すのは我々の仕事です。ダビデは答えた。主の祝福があるように、あなたたちは私を思ってくれた。戻ってさらに確かめてくれ。ダビデが足に留めている場所と誰がそこで彼を見たかをはっきり調べてくれ。彼は非常に賢い。彼が隠れた場所をことごとく調べ上げて、確かな情報を持ってきてくれれば、あなたたちと共に出ていこう。この地でいるのであれば、ユダの全種族の中から彼を探し出す。人々はサウルに先立ってジフに戻っていった。メン。ケイラを救ったダビデでしたが、それによってケイラの人々に裏切られてしまいます。ケイラの人々はサウルをダビデに引き渡そうとしていました。皆さんがもしこの状況でダビデと共にいる人々だったらどのように感じるでしょうか。もし私がこのように裏切られ、命を狙われ、逃げ続けてしまう人生を歩んでいくのであれば、正直ダビデと一緒にいるのは嫌だなと思ってしまいます。いつもダビデといると命が危険にさらされていく。どんどんと状況が悪くなっていってしまう。そのように感じ、逃げ出したくなってしまいます。しかしダビデの兵600人は決してダビデから離れることはありませんでした。それはダビデを信頼して共にいたからでした。ダビデと兵士たちは強い信頼関係がありました。一方でサウルの周りの人々とどのような関係を築いていたでしょうか。サウルたちは仲間から得られる情報が確かであれば、私はあなたたちと共に行こう、そのように話しています。そのような姿勢をサウルは持っていました。サウルが欲しかったものは確かな情報、人から言われた保証、そして信用が欲しかったように感じます。ここにダビデとサウルの対照的な姿が見ることができます。ダビデは神様を信頼していくことで、人々からも信頼をして関係を築いていきます。一方サウルは人から信用を得ることで、自分の確証と安心、自分の思いで関係を築いていきます。そのため二人が築いていた関係は大きく異なるものでした。ダビデにはいつも信頼できる、助け合える人が近くにいました。ダビデは降りかかる苦難に次ぐ苦難を決して一人で乗り越えていたわけではありませんでした。ヨナタンはそのうちの一人でした。彼はサウルの子供でした。家系から言えば次の王に当たるのはヨナタンでした。ヨナタンの役割としてもサウルのことをサポートして、サウルの側近としてダビデの命を狙う立場にありました。しかしヨナタンにとって立場や役割は重要なものではありませんでした。ヨナタンは神様への確信がありました。ダビデが神様から選ばれている王であること、御心にかなっているのはダビデであること、決してサウルではないこと、そのことを知っていました。ダビデがくじけそうになっていたとき、ヨナタンはダビデに神様に頼るようにと 励ましていきます。ダビデにとってそれはどれほど心強いことだったでしょうか。今日私たちもダビデとヨナタンのように互いに神様に頼るように励まし合っていくことができます。ダビデはヨナタンは決してダビデに人間的に励まそうとしたわけではありませんでした。あなたが本当に御心にかなっていく道を歩んでいくことだから、くじけないこと、そのように力づけて励ましていました。今日私たちもダビデとヨナタンのような関係を兄弟姉妹で築いていくことができるのではないでしょうか。私には本当に心から信頼できる友達がそばにいることに神様に本当に感謝しています。私にとってこの一人一人は心から信頼できていつも心強いです。一人一人が皆が私が神様に頼るように頼れるようにといつも励ましてくれています。特にこの陽介君のバプテスマを通しては多くの人が私のことを助けてくれました。心から信頼できる人が助けてくれること、そんな人たちが共に隣にいてくださっていること、それらのことがどれほど私にとって支えになって心強かったことを今でも感じています。私には人を信頼せずに自分で何でもやってしまう不信仰がありましたが、彼の救いを通して本当に人のことを信頼していくこと、委ねていくことを改めて学んだことを感じています。本当にありがとうございます。共に愛してくれたキャンパスの兄弟、そしてサポートしてくれた姉妹たち、また陽介君のことを愛してくれた、そして今聖書勉強してくれる友人を招待して愛してくださる信頼できる既婚者の皆さんに心から感謝しています。本当にありがとうございます。自分に頼るのではなくて神様に頼り励まし合える関係は本当に素晴らしいです。これからも心を一つにしてみんなで共に人々を愛していきたいです。私が確信できることは決して私は一人ではないということです。そして今ここにいる一人一人は決して一人ではないということです。ここで特別に私の愛する兄弟である栗原俊孝さんにシェアリングをしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。まず聖句を読みします。歴代史上12章18節です。ダビデは彼らの前に出てこう言った。もしあなたたちが平和を望んで私を助けようとしてきたのなら、私もあなたたちと心を一つにしよう。平和のために相手と心が一つになることを求めたダビデから出たこの言葉はとても意味深いです。サウルはイスラエルで初めて王になりました。そのプレッシャーはさぞ大きかったと思います。私たちも誰しもが家庭、職場、学校、教会などで何かしらの役割や責任があり、そこに難しい問題が発生し大きなストレスを抱えることがあると思います。私は最近夫婦関係の和解のために兄弟姉妹たちにたくさん助けてもらいました。害につながっている自分の過去の傷にも向き合い、自分にとっての恥や惨めさについても信頼して話を聞いてもらい助けてもらいました。私を信じて受け止めてくれる兄弟姉妹に安心して話すことができて、傷や汚れを洗い流すかのようにたくさん涙を流し深く癒される経験をしました。良くない部分については正しいことを丁寧に指摘してくれます。 サウル王がもしダビデの優秀さに劣等感を感じていること、嫉妬してしまうこと、恥や惨めさ、王座を奪われる恐れ、心配する不安など、神様が置いてくださった家臣や息子のヨナタンを信じて脆弱に相談できていたな、いたなら、間違いなく癒され罪を悔い改められたことでしょう。そして憐れみ深く正義を愛する素晴らしい王になったに違いないと思います。プライドや決めつけ、このような罪はとても恐ろしいです。人に打ち明けられる謙虚さと、人からアドバイスを聞く謙虚さをどうかぜひ持ちましょう。キャンバスのことをシェアします。私は昨年10月から人生で初めてキャンパスに関わることになりました。いくら若作りしていても経験したことがないことに向かっていくことは恐れが生じます。私の個人的なニーズは安心です。リードする大地さんは私も尊敬するとても素晴らしい兄弟です。まあ、素晴らしさを話すと時間が足りませんが、彼はとても緊張しやすいので信じて安心できるようにサポートする必要がありました。学生たちにとっても安心は大きなテーマでした。毎週スタッフミーティング後にはキャンパスワーカーである兄弟姉妹一緒にミーティングしています。また大地さんとは個別に多い時は毎日時間を過ごしています。その時その時の悩み、気持ちや感情をお互いに正直に出し合い、祈り合い、多くの場合ただただ励まし合いました。私自身とても安心と喜びがありました。さまざまな詳細は共有してもらいましたが、基本信頼して全部大地さんに任せました。まあ、その結果でしょうか、大地さんも学生会に任せるようになりました。そのようにしていくうちに、キャンパス全体に自分たちで作り上げていく自信と安心感が広がっていったと思います。2週間前に、バプテスマを受けた古田陽介さんは3月の本栖湖キャンプで、みんなが過去傷ついてきた思いを涙流しながら脆弱に分かち合っている姿に安心感を感じたと話してくれました。脆弱な姿は人に安心感を与えると分かり、とても嬉しかったです。5月のキャンプでは、逆に陽介さんと結城さんがあまりにも脆弱すぎて、こちらが感動して泣いてしまいました。状況にかかわらず信じ合い、心を一つにすれば平和の実を結びます。皆さん、人と信じ合い、心を一つにする関係をぜひ深めてください。聞いてくださってありがとうございます。
今日私たちの信じる心はいかがでしょうか。信じることが難しい状況だったとしても、神様は私たちのことを信頼して委ねてくださっていることを信じていきましょう。神様は私たちを愛して、今難しいことがどれほど大きなものと感じたとしても必ず乗り越えていけると私たちのことを信じてくださっています。また周りにいる兄弟姉妹を信頼し、共に神様を頼るように励まし合っていきましょう。神様を信頼することで奇跡を味わっていくことができます。これからもますます皆様と共に神様を信頼していくこと、共に信頼関係を築いていけること、そして神様の奇跡を見ていくことを心から楽しみにしています。今日の説教は神様への信頼でした。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。